はい、こんばんは。倉本奈々子です。ポッドキャスト何があってもは、私が、日常の中で感じたこと、味わったことを、一人でお話ししていく、まあ、聞く日記エッセイのようなポッドキャストの番組でございます。よろしくお願いします。ですね、いつもとこの音質がちょっと違うかなと思うんですが、このマイクがここ今どれぐらいだろう、数十分ぐらいずっと格闘してまして、このマイクね、すごい安いんですけど、フィファインみたいなやつなんですけど、あの前に使ってたシュアっていうマイクが、2回とも同じ部分が壊れまして、背面ので、英語でなんかこう修理に出すみたいな、送るみたいなことを2回してですね、で同じ部分が壊れたんで、これも初期不良みたいな感じなのかなと思って、違うマイクにしようと思って、ちょっと安いこのマイクにしたんですよね。で使って多分1年ぐらい経ったんですけど、最近マイクの音量がすごく小さくなってしまって、全部がこう設定とかでマックスにしてもですね、小さくなってしまうんですよね。でこの収録の時もズームの時もなっちゃうので、まあ、マイクの故障かなっていう感じで一回ね直ったんですよ。このコードを変えて直ったんですけど、それでもダメで、ちょっと使えないなっていう感じでですね、急いでマイクを新しいの買わないといけないんですけど、今日配信日だったんで、ちょっとね一回だけ普通のパソコンのマイクでやらせていただきますね。そんなに変わんないのかな、どうかなね。この1週間でマイク届くと思うので、また来週のね配信までにはしっかり音質安定したものでお届けしようかなと思います。はい。いや、ゴールデンウィークだったので、先週ね、なかなか家族がずっと家にいたりなんかして撮る時間がなかったので、ちょっとお休みしちゃったんですけれども、皆さんどうでしたか？ゴールデンウィークもあったし、あとは母の日があったりしてね、なんかお休みモードだったかなと思うんですけど、どんな週末、どんな連休過ごしてましたか？なんか特に私はなんか変わらず、ゴールデンウィークもどこも行かず、はい、のんびり過ごしてました。先週の1週間の日記をノートに公開してみたんですね。手元で書いてる日記と、自分で、なんて言うんですかね、こういうノートに書く日記と、また前回出させてもらったというか、勝手に出した日記本の文章って、まあ、ちょっと違うとは思うんですけど、初めて日記をノートに書くっていう、はい、ことをしてみたんです。はい。で、一週間分のものを、まあ、まとめて、今度、週一で出していこうかな、というふうに思ってます。はい。なんか私にとっては、日々記録しているものだったりするので、で、ほとんどそんな編集もせず、誤字とかもあるかもしれないなと思うぐらい、あまり何も考えず、適当に書いてるんですけど、そう。なんで、ね、もしその日記がね、ポッドキャストって週一の配信ですから、文字で特に日記本を買ってくださったね、ポムズのみんなとかは見てくれたら嬉しいなと思ったりしてます。はい。なんか早速ね、その日記の感想をいただいたりしてます。なんか種のメンバーさんとかさ、あ、奈々子さんの日記を見てとか言って種で日記を送ってくれたりとか、あとは DM で日記見れてすごい嬉しいですとか、日記に書いてあったことなんですけど、みたいな、こうでこうでっていう風な思いっていうのを教えてくれたりして、よかったですね。なんか、え、嬉しいと思う。なんか全然そんな気持ちなくっていうか、あんまり出しますぞみたいな感じで出したわけじゃないんで、なんか、さあ反響っていうんですか、思わぬ反響があってすごい嬉しいなと思います。ね、やっぱり誰かの日記を読むのって私は日々でやってたりするし、今新しく始まった空、そのノアっていうプログラムの日々種、また種、日々空ってあるんですけど、その空っていうのって今ね、1期生でもすぐ満席になっちゃったんですけど、8名でね、動いてるんですけど、空は。まあ種で自分を知って、日々で、日々を味わって、 で、まあ実践ですよね。頭で知るじゃなくてやるっていうところ日々でやっていって、で、空は、もう本当にその自分の、らしさというか、癖だったりとか、痛みだったり、苦手なことっていうのをまるっと種で知った上で、まあその自分がどういうふうに社会と関わっていくかとか、どういうふうに人と関わっていくかっていうのは結構前向きなんですよね。ちょっとなんか doing な感じ。で、今までの種のなんかワークと違くてやりにくいですみたいな、わざとなんですけど、なんかそういうふうにちょっと自分を、いや、やんなきゃだよねっていうのを、やっていくプログラムなんです。なので、日記っていうのは特に課題ではなかったんですけど、みんな何考えてんだろうと思って毎日。なんか知れたら嬉しいからさ、その期間中、やってみるかっつって喋ってた時に、この間第1回やったんだけど、お、はいはい、いいですね、みたいな反応の子もいて、まあ、全員が同じ場所のページのところに、その日一日の日記を書くっていう、なんか面白いことやってみようかなと思って、空のね、中でもやってます。なんか空に入れなかった方たちもいて、日々って今まで3日々さんしかやってないから、なんか、ね、そんなにやりたい人いるかなって、一回きりかなとか思ってたんだけど。またね、メンバーが集まったらやろうかななんて思ってるんですけど、今は本当に種に関しては少人数でも開催していこうと思ってるので、6月からちょうど種ね、ありますから、ぜひ、入ってもらえると嬉しいなと思います。面白いですよ。でもな、面白いって言えるかな？なんか、本当にこれ受けたらいいのになって、100回ぐらい思う。なんか、悩んでる人とか、私って、例えばだけど、すごい簡単に言うとさ、自分に自信がないなとか、自分のこと好きじゃないなとかさ、なんか私ってこれ、なんでやってんだろうとか、このままやってて大丈夫かなとか、いろんなことあるじゃないですか。で、種のプログラムってすごい本質的なので、実際にどういうことができるのかっていうのは、すごい言葉にしないといけないんだけど、伝えるのが難しくてさ、まあ私たちの毎日の行動って全部その何かから逃げてたりしてるんですよね。っていうふうに私は学んだんですよ。で、嫌なこと。例えば、私はいかに人に愛されないかとか、私がいかにバカなのかとか、そういうなんか聞くだけでもちょっとググッとくるような、信念みたいなものを私たち抱えていて、それを自分にバレないようになんか生きてく術をね、持ってるんですよ。そういうものを持ってて職業を選んだりとか、そういうものを持ってて旦那さんを選んだりとかするっていう、そういうことしてるからね。なんかもうほんとすっきりすると思う。爆泣きとかすると思うんだけどすっきりすると思います。え、種って泣かない人いるんですかって聞かれたことあります。この間いますけれども、ほとんどやっぱり、あ、この人も涙が出ちゃうんだねっていう人も、私が泣かせるような怖い言葉とか言ってないですよ。ごめんなさい。言えとか言ってないですよ。結構そんなに私喋ってないですよ。皆さんがほとんど喋るんだけど、その中でいろんなことに気づいた瞬間に、はぁって、ねえ。そう、なんかこういう言葉にする力って、アウトプットの力があるって私さっき中華街で言われたばっかりなんだけどね。さっきね、今日お休みで、お休みというか朝のレッスンを終えて、そこから横浜の方に行って、中華街と、で、中華街がメインじゃなかったんですけど、吉田っていうね、知ってます？ Y-O-S-H-I-D-A。吉田っていう、アルファベットね、ヨシダっていう、なんかファンシーショップみたいなのが神奈川中心にあるっていうのを、文房具仲間のお友達に聞いて、え、行かないみたいになって、行きたいみたいになって、いつも文具博とかさ、紙博とか、なんかそういうものを行ってるメンバーなんですけど、その4人で行こうって言って、教えてもらって行っ って、で、中華街行って、え、占いとかしますとか言って、占い。で、なんか表で、こういうのがあるんだとか言って見てたら、中に入ってくださいみたいな感じで、マジで押し売りみたいな感じで無理やりなんか中に入らさせられて、座って座ってみたいな。でもなんか占いの部屋みたいなところに座らさせられちゃってて気づいたら4人。で、なんか説明聞くみたいな。なんか、いや、やるかやんないか迷ってたぐらいなんですけど、気づいたら座ってたんですよ。で、まあ、占いも面白そうだなって思ってたから、そんなに嫌々ではなかったんですけど、あ、じゃあ22で別れて聞きましょうとかって言った時に、私、アウトプットがなんかすごい上手いみたいな。言われて、ちょっと待って、今ちょうど来たタイムリーに。私はなんか二人で、ペアになった子から、その子のメモを取ってたんですよね。で、その子に送って、で、今私のが来ました。星はサソリ座、お友達大事にする。かわいらしいメモ。あ、すっごいわかりやすいですね、メモ。ありがとうございます。クールビューティー、はっきりした女に見える、自我がしっかりある。平和主義で柔らかいけれど、芯がしっかり、努力を惜しまない。自営業の人多い。アスリート、負けず嫌い。はいはいはい。ボランティア精神がある、向いてる、安定志向、自立してる女性、争い事は嫌い。そうですね。ほんとそんな感じでしたね。そうそうそうそう。はい、今読んでます。男っぽい、行動力あり、運気いい、仕事運めっちゃある。なんかやっぱりこれって何占いだったのかな、なんて言ったかな、四柱推命とかなんかそっち系のやつでしたよ。東洋って言ってたかな、なんか東洋の占いを混ぜたみたいな。で、手相はなんか今のことじゃない。そう でそこのね、占いの館にこのメンバーの一人の子が行ってたんですよ。なんか冬に行ったみたいなこと言ってて、で、なんかそこが3店舗ぐらいあるんですよみたいな話をしてて、あ、そこにあったとか言って吸い込まれてったんですよ。で、気づいたら4人とも占い受けてたの。今考えたら怖くない？その話してなかったわ、4人で。楽しかったねって言って終わって出て、どうだったっていう話してたけど、私たちがなんか吸い込まれてった話については触れてなかった。でもその、ペアでやったこの占いも私なんかすごい面白くて、その話そのことしたかったな。なんか私占い師かなって一瞬その時思ったんですよ。で、私その子の占い聞いててなんかワクワクしてきちゃったの。そうそうそうみたいになってきちゃったの。そのティアラ先生っていう先生だったんですけど、ね、ティアラみたいな気持ちになってきちゃったぐらい、なんかすごい共感してたんですよ。その子の特徴っていうか、実はこうみたいなのが、いや、わかる、世に出してみたいな気持ちが私はすごくあって、世に出てほしいみたいな。で、なんかすごい力をこの子絶対持ってるんだけどな、とんでもないんだけどなって思ってたら、やっぱりそういう風に言われてて、みたいな。でも私ほら、一生懸命メモする係だからさ、その時はわかるとかそこに入れないじゃん、会話に。だから、あー、わかるとか思いながら書いてました。ちょっと後で LINE するわその子にちょっと LINE しよう。はい、なんかそこでアウトプットがうまいって言われて、でもさ、私最近気づいたんですけど、そのアウトプットうまいのはいいんだけどさ、自分のなんか学んだこととか、自分の中に取り込んだものみたいなことが、をアウトプットするっていう力はもしかしたらあるのかもしれないんですよね。お勉強とかも好きだし、説明とかも、好きなんですよ。だけどね、私すごい苦手なことがあったの。さっきのさ、種の説明もそうだし、最近なんか別件のお仕事でなんか YouTube に出演したんですね。で、インタビューを受けるみたいなお仕事があったんです。で、もう全然公開前なので何も言えないんですけど、ぜひ見てくださいね、公開したら。でもちょっと見てもらいたくないかもしれないぐらい嘘です、見てほしいんですけど、わけわかんなかったんです。私本当にマジで大丈夫だったかなって思ってて。 なんか、内容としては、自分の好きなものとか、まあ、日頃食べてるものとか、あるじゃないですか、そういうバッグの中身何ですかとか、どういうもの食べてますかみたいな、そういう、話の一部でね、そういう内容があったんですよ。で、その時に、まずなんかアンケート答えてる時点で不安なのね。私大丈夫そうってなってきたんですよ。で、実際にじゃあ物持ってきてくださいっつって。で、物持ってった時のバッグの中広げてまず不安ね。なんかポンポンプリンちゃんとかケロッピの鏡とかじゃない?とか、なんかもうそういうものなんですよ。で、自分の話?なんか、小さい頃自分のこと、例えばですけど、どう思ってたみたいなことを話すときも、伝わらなさすぎて、普段こうやって皆さんポムズだからさ、分かってくれてるんですよ。多分私の話してる内容だったりとか、ね、だけど、知らない男性とかがいきなり目の前にいて、その方に対して、なんか、自分が、なりたいって思ったものに結構慣れてるんですみたいな、え、なんでですかみたいな、いや、そうですよねみたいな、自分の夢をなんか叶えてあげたいなって、例えばですよ、思うんですって言うとするじゃない。そしたらなんかいきなり、これって多分私語なのかなって、それも指摘されたんですけど、なんか客観的すぎませんみたいな、その自分に対してさせてあげたいとかやらせてあげたいとかっていう言葉を使うけれど、自分の話ですよねみたいな、いやそうなんですみたいな、だけどなんか自分のことなんだけど、客観的にいつも自分のことをなぜか考えているんです。でもこれって私当たり前すぎて、意識がある、本当に小学校低学年ぐらいからこの意思は持ってるんですよ。多分幼稚園生ぐらいの時はその意思あんまりなくて、小学生ぐらいから、え、これすごい私やりたいから絶対にやらせてあげようみたいな、経験したいしねみたいなことを自分で思うんですよ。したいしたいみたいな、じゃあしようみたいな、だったりとか、なんか好きで飲んでるものとか、床を拭くとかもさ、日常のその行為として、お掃除の時に床を拭くとかで、何で拭くんですかみたいな、塩水ですみたいな、はみたいなさ、なんか、とか、塩水とはとか、なんか、私が当たり前と思ってやってることとかを、人に説明するのってすごく難しいなとか、思いました。なんでそれがいいと思ってるのかとか、どっからの情報だそれはみたいな。え?いつからそれ思ってるんですかとか。なんでだろうって。私の中では答えがあるんですよ。例えば動物が好きですっていう言葉があるとするじゃない?そしたら、なんで動物が好きなのかって言ったら、言葉がおしゃべらないから、すごく、それって動物としか生き物としてないじゃん。そのサボテンとかも生きてるじゃん。だけど、その、コミュニケーションみたいなものってないじゃないですか。ワンちゃんってほら、猫ちゃんもそうだけど、歩いたらついてきてとか、お世話が植物よりも必要だったりとか、何かその、ギブアンドテイクの関係みたいなのが、しかもギブアンドテイクなのね。なんかこっちがだけギブじゃないのね。なんか完全にテイクの方が多いみたいな。その代わりに私がお世話してるみたいな感覚があるんですね。みたいな話をされたらさ、もうおかしい人じゃん。それ、一瞬、ごめんなさいね。一瞬そういう空気に多分なったっぽいんです。なんか動物といるとすごい自分が本当に動物なんだなって思うんですよね、みたいな言った時に、やば、みたいな。なんか一瞬ちょっと空気が読みすぎたのかもしれません、私が。ですけれど、あ、ごめんなさい。違うこと言った方がいいですねってやり直しますみたいな感じになったんです。だからもう結構なんか辛かったです。大衆的にっていうか、 分かりやすく白くてモフモフしたものが大好きねとかって言えばいいのかもしれないけど、そういうこともありますよ。だけど別に毛が生えてないツルツルテカテカとかも好きなんで、豚とかね。だからキリンとかも好きだからね。首が長くてでかくてとかもなんか言いづらいじゃないですか。象とかも好きだからさ、なんていうの、そのわかんないんす。でそれをこれなんか私占いで前もそれこそ何の占いかわかんない、数秘の問題、これ11の話、私数秘11なんですけど、数秘11の人ってこういう喋り方する、なんか伝わらなさすぎて、その感覚を喋ると、でそれもなんかわかるんすよ、痛いほど、あちょっと引いてるなとかわかるんです。だけどなんか止められないっていうか、止まれ、その止めたは止めた、だけどだからなんか私が悪いとかはなんないんです。伝わらないなって思うだけなんです。でこれが怖いの、こっからが怖い話なんですけど、これってあなたも持ってるからねっていう感じでいるんですよ。あなたもあるよね、そういう感覚ってみたいなものをすごい持ってるんだけど、ないよってやっぱ言われることが多いですね。じゃあないのか、じゃあなんかパパとかに聞くとないよって言うんですよ。だからうちのパパって本当になんかゴリラだと思ってるっていうか、ごめんなさいね、ゴリラごめんなさい一旦、だけどなんかそう思ってるんですよ。だからごめんね、本当にごめんね、ゴリラ、なんかそう思ってるから、うちのパパだからわかんないんじゃないか、このこういう人だからみたいな、パチンコとかばっかり行くやつだからわかんないんだろうとかすごく思っちゃうんですけど、大きな音も聞いてるしみたいな。だけどそのそれでも自分のその小さな声の感覚みたいなものってあるじゃんって。だけどあのそう、私だから特別っていうものって本当にないと思ってるんです。だからあこんなに好きなものに囲まれてて、なんかすごいですねっていうか、まあ変わってますねっていう言い方じゃないけどって話になった時に、でも男性とかも例えばフィギュア集めたりとか、スニーカーいっぱいこう集めたりとか、うちのパパもそうだったけど憧れてたなんかお洋服、古着屋さんのお洋服とかフィギュアを買いたいとかっていうのを今大人になって叶えたりとかね、大人で、まあ、プレステのソフト買えるからやるとかさ、ゲームするとかあるじゃん。なんかそれと同じなんですよって言ったんですよ、その話してる方が男性だったから。したらなるほどねみたいな、確かにありますねみたいな、なかなかファンシーだから女性みたいな風になってるけど、これってそういう話じゃなくてみたいな、ただのサンリオ好きみたいな話をしてるんじゃなくて、これ心の話なんですねみたいな感じ。それは YouTube の話じゃないけど別の話だけどとかって言い始めて、私がでもそうですよねみたいな、なんか大人になるにつれて、しかもなんか自分のイメージを守りたいみたいな、ないみたいな、なんか私だったらすごいこう言われたのが、なんかアクセサリーとかもこういうアクセサリーでスタイリッシュでみたいな、なんかなんていうの、シンプルみたいなものを持ってる、なんか洗練されててみたいな感じで言われて、だから意外ですみたいな。でもよくよく種とかでやってて思うのが、やっぱり人のイメージを守りたいとか守らねばみたいなものがある人も多いと思うんだよね。でもなんか私はまず人からのイメージ知らないで、知りたくもない。待ってください。知りたくもないっていうか、その知れないっていうのがあるんですよ。で、人からのイメージって、なんか一番どうでもいい。だって、それって何になるの？イメージ、意味はあるか。人からのイメージで、例えば、この人はこういうイメージだから、まあこういうお仕事をブッキングしようとか。っていうことがあるのか。あ、確かに確かに。それは大事だね。だけど、まあ、それはある。私は。そのお仕事はあるのよ。ちゃんと。すごくこう、自分の中の、多分、プロデューサーみたいなものが、それこそ小学校2年生ぐらいからいるじゃん。その、 やりたいよね、これ。だったらこうしよう、みたいな自分がいるから、お仕事はそうしてるんだけど、私が持つものとかってさ、別にその着飾って、なんかこう見られたいから、ピンクじゃなくて茶色にしましょうか、とかっていうのって、本当にお仕事のお洋服とかじゃなければ、ない気がしていて、それすらも自分の好みだし、なんか、イメージと違いますねって言われても、どこも傷つかないし、何もって感じなの。あ、そうですか？よく言われます。みたいな感じなんですよね。でもなんかそっちの方が、私は、なんかそれでいてどうですかって言われたんです。なんかそれもすごく新鮮な捉え方だなと思って、物欲が、なんか、例えば高価なバッグ欲しいとかジュエリー欲しいみたいな感覚ってそんなにないんですよね。で、ないんですよねってなった時に、それってそういう自分を生きててどうですかみたいな話になって、確かに、まあ楽なんだとは思いますって。だけどそのあるっていう時期がないから、すごくこうお金をすごく稼げるお仕事についてた時もあったし、なんか、そうですね。そういう時もなんか、高価な何かを買うために頑張ろうみたいな。なんかご褒美で100万円ぐらいするジュエリーを自分に買うよとか、このバッグを、30万のバッグを自分で買うよとか、そういう、そのためになんか貯金しようみたいなことが、今までで人生で一度もないんですね。まあそれ経験しようと思ってもできないよね。だからしてたらその人の気持ちがわかるんだと思うんですけどね。だけど自分のために使うんだったらね、それは惜しまないと思うんですけど、そういうお金はなんか物、その身につけるものみたいなものに、なんかその価値がさ、あんまりほら、好きなんだったらいいんですよ。シャネルのこのバッグがなんか、どうしても憧れで欲しいみたいだったら、目指すかもしれないですね。もしかしたらこれからもあるかもしれないですけど、私が多分あれなんだろうね。その、興味がないのかもしれないよね。そのファッションにもそういった意味では疎いし、このブランドの、これ何年もののこれがとかっていうのが全然わからないから、おしゃれみたいなところが。だからかもしれないよね。なんかヴィンテージのさ、ジュエリーとか、なんかそういうの好きとかなったら、もしかしたらね、これから40歳、50歳の楽しみになるかもしれないね。そういうの趣味だとかさ。だから悪いことって思ってないんですよ。なんかそれがわからないの。私。なんか、具体的なエピソードありますかって言われた時に、まあ、まず婚約指輪買ってきたら返してねっていう店にっていうぐらいレベルなんです。結婚指輪もほんと4万円とかのなんか問屋で買ったんで、だから、それを今でもつけてるし、で、新しい指輪に変えたいとか、どこどこのブランドのものが欲しいとかっていうのも、あと、新婚旅行でここに行きたいとか、結婚式場はこれがいいとか、ドレスはここのブランドのこれが着たいみたいなものが、興味がない人にそれやるのってもったいないよね。で、世間体も気にしてないから、で、おじいちゃんおばあちゃんのために結婚式あげるみたいな気持ちもあったから、なんか自分が、そうなのよ。理由がさ、興味がなかったの。で、私が例えばじゃあディズニーランドがすっごい好きで、とかだったら絶対ディズニーであげた方がいいと思う。みたいな。で、なんか自分が雑誌とかをめっちゃ読んでて、大学生ってそういう感じなのかな？ちょっと私わかんない。大学生のファッションみたいなのあるじゃないですか。私大学も行ってないんで。聞いたのよ、友達にね。なんか大学生の時に、なんか婚約した友達がいて、なんかみんなでゼクシーみたいなの見て、そのハリー・ウィンストンのなんちゃらみたいな。で、結婚式場はここがいいみたいなのにすごく憧れを持ってたと。で、お友達もその大学生のお友達が来るから、なんかこの、やっぱりドレスがいいとか、で、やっぱり〇〇ちゃんっぽいみたいなのがあって、なんかすごいその準備も超楽しかったみたいな。そういうのないのね、もう。なんか泥水飲んで働いてたから、その時。だからね、知らなかったのよ、その何が流行ってるとか、結婚式場ここがいいとか、どのブランドのバッグがいいとか、なんかそういうのもわかんないし、未だに興味がないから、なだけなの。理由はそれなんですよ。なんで高価なジュエリー買わないですかって言われたら、いや、買う人生もありかもね。だけど、興味が出てきたら、 って感じかな。って思ったんです。なんか自分ってどういう人なんですかっていうふうに聞かれた時に、本当に答えづらい。でもね、さっきね、占いのティアラ先生にもね、言われたんだけどね、自我をすごく持ってるって、私はこれが好きとか、でそれを3つもある、あるみたいな、だから結構強いみたいな、私はこうみたいなのが意志みたいなものが自分を持ってる人みたいな、そうだったんですよ。そしたら隣の子が4つあったんですよ、それが強強ってなって、でもなんか生まれ持ったエネルギーみたいな数字みたいなものが出てきてて、それの数字も一緒で、なんか自我がその私私私っていうのが3つと4つあるみたいなのってすごいねみたいな、なんかそれが合うとやっぱり仲良しになるみたいな。確かにさ、その4人ってほら、好きでの集まりなのね。そのどれだけ私たちがなんか文房具が好きかみたいなやつとか、紙が好きとか、ノートが好きとか、なんかシールとかサンリオが好きとか、なんかそういうので集まってるから、何でもいいみたいなので集まってないからかもしれないですね。自我が強いみたいなのが出て、なんかでいろいろ知りましたね。久しぶりにポッドキャスト撮ってる気がするけど、なんか自分ってどういう人なんだろうって、私は分かってるんです。だけどそれを誰かに説明された時に、ちょっと、なんていうのかな、時間がかかるのと諦めになっちゃうんですよね。それ多分私の痛みでもあるし、癖なんですけど、共通の、分かりますっていう共通のものを持ってる人だったらお話ができるし、そういう人しかもう私の周りにもいないから、言葉が少なくて済むんですよね。でも、なんか言葉が、なんでそんなに風呂に塩入れんですかみたいなこと言われた時にさ、入れないのみたいな、なるんですよ。いや、そうですよね。何がいいんですかって言われたらさ、いいからいいんですよ。全然違うわけですよね。床を拭いた時の空気の色とか、なんか、体をスクラブして、なんか、大事な日にはこう体をスクラブするよ、みたいな話をした時に、なんか、それってどう変わるんですかってなった時にさ、いや、体が喜んでるというか、軽さが違かったりとかって言うとさ、え?みたいな。もうちょっとその、テクニカルな、なんだろう、言葉を欲しているのかなとかさ。雑誌のアンケートとかでもあったんですよ。この間ね、その話、雑誌のアンケートなんだけど、どんな食べ物を食べてますかとか、ヨギーニっていう雑誌が昔あって、今ヨギスっていう雑誌なんだけど、それで食のね、アンケートっていうのを、答えさせてもらって、いろいろね、幼少期からの、それこそ食べ物とか、ケア、日頃のケアみたいなところを話してた時の話なんですけど、今の。そう。みたいな。そう。ね、なんかだからそこにらへんに私は多分すごい怠惰、めんどくさがっちゃうっていうか、なかなかそういう機会もないでしょ?なんか自分のことを全く自分の価値観を持ってない人に対して、何が好きかとか自分がどういう生活をしてるのかっていう自分を表現するっていう機会がないから、それがあった時にすごい困っちゃったんですよね、最近。そういう機会がね、多かった、ここ最近。ねえ、だからポムズのこのポッドキャストでいろんなことを、あれが好きだ、これが嫌いだ、これにムカついたってもう喋ってて、それを聞き慣れてくれてる人に向かって喋ってるからね、本当に感覚ですね、多分感覚で喋っちゃってるんですね。その感覚を伝えるってさ、すごい難しくないですか。だからなんかそれってどうしたらいいんだろうね。感覚を伝える。あまり怠惰になりすぎるのも良くないと思うんです。これって何かいいチャンスだと思うんですよ。そのお仕事にも多分影響してくるチャンスだと思うんです。分かる人にだけ分かればいいみたいなのって意外と透かしてんなって思うんですよ。 なんか、かっこつけてるじゃん、それって。なんか、ちょっと、わかります？で、言いたい気持ちもめっちゃわかるし、感覚もわかるんですよ。確かにそうだと。さっき言ったみたいに、感覚が近い人とだけ喋ってたりとかすりゃいいんだけどさ、新しい人と出会うとか、全く自分のことを、なんか、なんていうのかな、受動的じゃなくて、もうちょっと能動的に知ってもらうっていう時に、必要になってくるバイブスだと思うんですよ。この感覚に対して、怠惰であるかどうかって多分超重要になってきていて、特に今年の私は本当に引きこもりなので、誰にも見られたくないみたいな。なんか、そう思ってないですよ。みたいに見られちゃうじゃないですか。でも、なんか全然そうではなくって、アクティブにやっぱり新しい人と出会いたいとも思っている中で、引きこもっているとですよ、物理的に家の中にいると、本当に外に出てないじゃないですか。だから目がないからさ、誰かの。どんどん、そういう気持ちになってっちゃったらまずいなって感じなんですよ。そう、だから、あ、でもそういうことだったのかな。ちょっと今、スピスピで今なんか降りてきました。だからかな、なんか今私も話してて、怠惰になるなよっていうことだったのかもしれないですね。メッセージですね、きっと。私最近ね、怒られるの。スピババアが一番やべえからなって、しかもスピババアが、なんか母親って一番きちいからって、お兄ちゃんにね、怒られたんですよ。なんか、お兄ちゃんの友達が、なんか私のインスタを見てて、なんか、お前の母ちゃんたまにスピらないみたいな。ねえ。誰？おいでうちに行ったんって。どこ誰って。スピってるかな？なんかわかんないけど、その中3から見たら、スピババアらしいんですよ、私。同級生からしたら。で、なんか、お前の母ちゃんたまにスピるのよな、みたいな。ヨガだから、あれかな？サウンドパスのボールとか見てるのかな？スピリチュアル発言してないと思うんだけど、とにかくそのスピババアだっていう噂が広まってるらしくて。で、その嫌がってないんですよ。お兄ちゃん笑ってて。で、ほら、塩の風呂とか入らさせられてるから、別に普通なんですよ。ちょっと6時になりましたから、ごめんなさいね。音楽流れてますけど。で、私も大爆笑して、は？みたいな。スピババアとかじゃなくて、あんたもスピだから、つって。あのね、スピってね、どういう意味で使ってるみたいな。スピババアのその理論の説教みたいなの始まったわけですよね。いろんな意味があるわけ。精神性みたいな意味もスピリチュアルだからみたいな。あんたが生まれたってこともまずスピだからな、みたいな。スピ子供が、つって。悪口言い返してね、スピババアが言われてさ、もう私と言ったらスピババアみたいな、ずっとクスクスね、なんか最近言って、で、パロさんと炊いたりとか、なんか、ちょっと窓開けて換気換気とか言って、床とか拭いてると、なんか始まったみたいな顔でニヤニヤしてくるんですよね。で、お兄ちゃんは結構なんか苦手みたいな、すごい生きてて、ちょっと難しい時期じゃないですか、中3って。そう。ねえ、だからそんな言われてますけど、そう。ねえ、だからね、その、今思い出した、そう、メッセージって言っちゃったけど、引きこもってばかりいて、やっぱり自分の感性感覚っていうのも言葉にできた方がいいですよっていう意味なのかなって思いました。私今週何するんだっけ？ちょっと今週の日記じゃないわ、今週の運勢みたいなので、なんかそういうこと確か言われてた気がしたな。なんか私ほら毎週占いしてるじゃないですか。で、それをほら書いているでしょ、手帳に。ちょっと手帳あっち持ってっちゃったな。そうなんですよね。だから自分の感じてるもの、感性っていうのを知らない人、わからない人にというか、初めて聞く人に対しても言えるようになってたらいいし、言うっていうことをそこにめんどくさくならない方がいいですって思いました、私自分で。そういうことだったんだと思います。ここ2週間ぐらいの私の中でのそのフラストレーション。言った後の空気。え？っていう空気を一旦感じる。すいませんって言って。いやいや、いいですよ、そのままって言ってくれさったりもしてたんですけど、それもなんかあるんですよ、痛みが私の中で。なんか、 私の感覚は伝わらないんじゃないかとか、変わってるんじゃないかみたいな、私が好きって思う感性って変わってるんじゃないかって思ってたんです。だから一人でさ、家に帰って毎日占いをやってる小学校2年生で、毎日日記書いてる小学校4年生が、お友達はなんか違いそうだなみたいな、そんなことやってなさそうだなみたいなとかね。そう、なんかこれ言ったらあれかなみたいなのが小さい頃すごい感じたんでしょうね。だから今は、だからといって言わないっていうのはしなくなったんですよ。でも言うけれども、だからそこでその痛みとか昔感じたあっていうのはやっぱ変わってないんですよね。そことのやっぱ戦いですよね。でもこういうさ、お仕事をしてるわけだし、発信者でもすごくあるわけだから、なんか考えていかないといけないですね。自分のなんだろう、感覚感性っていうのを伝えていくっていうことにすごく最近、めんどくささ疲れてるっていうのもあるから、必要なんでしょうね。なんかもうちょっとやった方がいいってことでしょうね。はい、ありがとうございました。皆さん聞いていただいて、はい、ということでですね、レターをねお待ちしております。皆さん、ポムズの皆さんからレターを、はい、皆さんは自分の感覚っていうものを信じていて、なんかそれを発信するっていうことに勇気はないですか？あと、めんどくささないですか？この感覚わかる？なんか話し始めて、なんか、あ、まあいっかみたいな、なんか伝わんないかなみたいな。難しいよねこれって。なんかこれどう思う？聞いてて、なんかそれの感想でもいいですし、同じ経験があったよとか、自分の場合全然こうだよみたいなのがあったら教えてください。あとは質問だったりね、こんなお悩みがあるよ、どう思うっていうものなどあれば、ぜひレターでいただけたらなと思います。概要欄にある、レターフォームから、そしてスタンド FM だったらね、飛行機マークのところから、ちょっと文字制限はありますが、そこから送れます。で、今日はちょっとパパがリビングで打ち合わせしてるので、寝室から撮ってますので、動画はちょっと撮れてないんですが、音声だけになります。はい、でお知らせがありますね。ちょっとお知らせの時間も失礼しますね。今週の日曜日のサウンドバスってあんまり少ないので、ぜひ来てもらいたいなと思うんだけど、今週日曜日、もし急遽行けるよっていう方がいたら来てください。日曜日の、今週日曜日17日の夕方4時から、波ヨガスタジオっていうところでサウンドバスをします。軽くね、ヨガをしてストレッチをしてからサウンドバスのワークショップをするっていう、時間になってます。75分かなの、ワークショップになってますので、日曜日でサウンドバス聞けるよっていう方はね、お子さんとかパパに預けられるよとかもあるかもしれないから、ぜひ来てください。で、来週は北海道に行きますからね、22、23、24、もうお席ね、満席のところが多いんですが、22の夜は、はい、空いてると思います。あと、2枠ぐらいかなと思いますが、はい、見てみてください。はい、で、先ほども言ったように、種の6月もね、募集中なので、まだ積極的にぜひ来てください。そして、5月、もう一個あります。29日、これ金曜日です。ただ、夜。なので、お仕事されてるよっていう方とか、夜行けるかもっていう方は、29日金曜日、表参道です。もう駅から2分ぐらいの素敵な、ビルでですね、スタジオになってるビルがあるので、そこで行います。5月29の金曜日の7時からですね。で、30日は名古屋に行きまして、そこはちょっと満席なのでご案内できないんですが、6月の6日がハーモニーですね。これあと100人来れそう？ごめんなさい、ポムズで多分すごい人数、ポムズって聞いてくださってるんだけど、ちょっと遠くのね、関東にいないよっていう方は、本当にこの私からの今の圧、セーフかもしれないんですけど、関東のポムズ、6月6日のハーモニー、ぜひ来てもらいたいです。鎌倉ね、とてもいいとこですよね。鎌倉の何？商店街みたいなありますよね。あそこをぐーっと抜けてもらって、ちょっと旅気分でもうちょっと歩いたところに素敵な場所がありまして、そこで行います。 で、サウンドバスの時間が2本ありまして、最初の10時半からのは、サウンドバスとヨガですね。もうヨガしながらサウンドバスの音が鳴ってるよっていうので、基本ヨガです。で、レッスン4つ目最後の4時から、あ、違う、2時半からかな。最後の時間が、サウンドバスのみです。ただサウンド奏者が私とあのマミちゃんなので2人でいるので、多分ここでしか聞けないです。2人。いつもね、マミちゃんと京都でもコラボレーションさせてもらったんだけど、全然違うので、やっぱり、音の響きだったりとか、左右対称のところから、こう、音を浴びるっていう感覚とか、ぜひ、イベントなので、この日しかないっていうところで、来ていただけたら嬉しいです。他のヨガのクラスも、ハタヨガですね。ヨガニードラと、三つ目のクラスと、二つ目のヨガのハタヨガ。ね、メディテーションのクラス。どっちもとんでもない難しいポーズとかしないです。で、スティルネスっていうね、テーマ設けてるんですが、ちょっとハードル高く感じちゃってるかもしれないんですね。で、ヨガの先生もなんか、難しいヨガじゃないかなとか聞かれたことあるんですけど、大丈夫です。本当に運動量とか自信がないよとか、瞑想したことないんですけど、みたいな方も、ぜひ来てください。前回のハーモニーの動画を見てもらったりね、イベントの雰囲気見てもらったらわかると思うんですが、まあ、女性限定で本当に安心してゆったり美味しいご飯とおしゃれなグッズとコーヒーとお茶とっていうのでのんびり楽しみながら来れるのでぜひ来てください。なんかまた前回やってたみたいに本古本の交換とかもしたいなとか思ってて、本のシェアですね。私がなんか勝手にやってる活動というか、自分のお家にあるさ、もう本ってさいっぱいあるから、それを持ってってみんなのお家にある本と交換して行きたいなっていうので、入場料が多分1000円だったかな。で、入ってご飯も食べれるし、本も交換できたりとか、グッズが買えたりとかね、しますので。ワークショップもあります。アクセサリーと茶道。ハーモニーのね、サイトを見ていただけるとわかると思います。6月6日、お子さんももちろん一緒に来て大丈夫だし、家族で来られますから、ちょっと興味あるけど行くのなんか緊張しますとかっていう人全員メッセージもらえる？なんか、いると思うんだよね。なんか気になってるし、会ってみたいしみたいな、先生それぞれ。4人でやってるから、なんか先生それぞれ会ってみたいし、なんかレッスンも受けてみたいんだけど、申し込みできてないですみたいな人いたら、一旦それだけメッセージもらっていいみたいな。はい。お願いします。ね、みんなと会って喋りたいし、前回のハーモニーめちゃめちゃ楽しかったんで、今回また雰囲気違うんですけど、私たちのキャラクターだったり、このそれぞれの、なんだろうな、似てる部分もあるんだけど、みんなそれぞれ四方八方に違いますので、なんかそれでもやっぱり集まって、そこでのハーモニーって豊かさっていうのがありますから、こうじゃないといけないっていうのがそもそもイベントにあまりないので、どんな方でも来ていただけるよっていうイベントになってますので、ぜひ気になっている方はね、来てください。連絡ください。はい、そんなところかな。あと6月20日サウンドバスのね、ワークショップがあります。6月20の土曜日、ロータス8さんでのめっちゃ大人気だったサウンドバスのイベントですね。今回日曜日じゃなくて土曜日なのでね、ちょっと前回とは違うんですけど、土曜日の2時からで、これはもうサウンドバスだけで楽器を実際に皆さんが触れたりとか、あとは音についてかなり丁寧にお話ししていったりとかするワークショップなんですよ。なので、サウンドバス興味あるとか、なんかいいなと思ってたけど、なんでいいんだっけとか、なんかそういう話もしたいなと思ってるんですよ。音をに対して、すごくこう理解もしてほしいし、もちろん私もずっとずっと理解して勉強してる身だから、一緒にっていう感じ。大先生ではないからね、私は。私が好きな、サウンドバスの良さだったりとか、音でどうして癒されるのかって、私がはどう思ってるのかっていうこととか、今回は実際に手に取って、触ってもらうっていう感覚を本当に一人一人に丁寧に味わってもらいたいなと思ってるので、音、ヨガに興味がある人はぜひ来てください。知識なくて大丈夫です。それも初めてで大丈夫ですので、 ぜひ来てください。はい、なんかお知らせばかりになっちゃって、心苦しいのよ。正直。さっきさ、話してた通りに。本当に。自分がさ、好きなこととかやってることとかさ、いいことをいいっていうのって、いろいろ努力が必要だし、ね。自分のことを表現するだけじゃなくって、自分を通してやってる何かっていうことを、来てもらうとか、おすすめするとかって、なんか、苦手だから私。すごく、いつも試練だなと思ってやってます。頑張らないとな、そこは怠惰にならないで、しっかり来てほしいものを来てほしいって言わないといけないなっていうふうに思って頑張ってますから、ぜひ、皆さん、どこか、日程がね、会う時は、会うものがあれば来てください。で、さっき言ったように、ぶっちゃけ行きたいんだけど、一人なんで嫌ですとか、なんか、ぶっちゃけ一人なんで気まずいですみたいな、とか、緊張してますとか、こういう理由があって、気になってるけど、ちょっと躊躇してますみたいなのがあったら教えてくださいね。うん。はい、お願いいたします。では、聞いていただいてありがとうございます。また、水曜日にね、なるべくちょっとマイクを用意してですね、お届けしたいと思います。はい、ありがとうございます。また来週お会いしましょう。